皆さんおはようございます。12月3日の私実礼拝説教、これから始めさせていただきます。秋も本当に晩秋を迎えて、安行のですね、紅葉も非常に、見頃となってまいりました。同時にですね、冷え込みも非常に、例年になくですね、遅かったんですけども、だいぶ寒い日が、続くようになりました。皆さんどうぞお体もですね、お気をつけいただきたいと思ってます。今日から私たちはこのアドベントを迎えます。このキリストのですね、この再び来られる、そのことをですね、待ち望む時でもあるわけであります。そのイエス・キリストは私たちをですね、罪から救うために来られましたが、闇の中に住んでいた私たちに光が差しました。その光をですね、また待ち望む時がこのアドベントであります。この教会でもですね、昨日は本当に、アドベントを迎えにあたって の, そのクリスマスの飾りも本当にですね、皆さん一生懸命に楽しくですね、飾り付けを、してくださいました。そして、とても、艶やかな飾りが本当に、温かい、雰囲気ができまして、本当に嬉しく思っております。本当にですね、あの光がやがて訪れる、その喜びを持ってですね、今日もですね、御言葉に聞いていきたいと思います。イスラエルの民はですね、本当にこの闇の中に光が差す体験をですね、二度したわけです。イスラエルの歴史の中で、まずはあのエジプトの奴隷の身分であったですね、その中から救い出されたあの出エジプトの体験でありますね。そしてまた、バビロニアによって、捕囚の民となってしまった、その捕囚の民からの解放であるわけです。この今日与えられました聖書はですね、イザヤ書の52章1節から2節12節が与えられておりますけども、このバビロン捕囚からですね、エルサレムへの帰還のこの記事が記されているわけであります。今日はですね、この箇所から、クリスマスの意味を、ですね、御言葉から聞いてまいりたいと思います。このイスラエルの民はですね、本当にこの絶望と悲嘆の中でバビロニアに連れて行かれましたけども、50年も経ったわけであります。バビロンでの生活にも慣れてですね、子供や孫も生まれて、それなりの生活の安定も生まれてきたわけであります。実際にこの50年と言いますと、現実問題、今から50年前1973年になりますでしょうか。そうですね、50年前、本当にですね、学園紛争の盛んな、時であったと思います。本当に大変な混乱の中だったわけですけども、今はこの学園も本当に静かでして、先日、母校にも行ってまいりまして、イチョウ並木がとっても黄色く鮮やかにですね、見事に、紅葉しておりまして、キャンパスも本当に落ち着いて綺麗でした。50年前は縦看板がいっぱい乱立して、また、乱雑ないたずら書きも キャンパスの中にあちこちありまして、本当になんかこう殺伐とした、時代であったなということを思い出しましたけども、今は本当に落ち着いた、キャンパスになってました。そんな安定した生活だったわけですね。そのような時、この思いもかけない出来事がこのイスラエルの民に起きたわけです。このバビロニアがですね、ペルシャとの戦争に敗れまして、国が滅んだわけです。で、新しい支配者となったこのペルシャはですね、この、保守の民のイスラエルの人々に、帰国したい者は帰国しなさいと布告を出したわけであります。で、なかなかですね、そのみんな50年も経ちますとね、もうお父さんお母さんどこじゃない、自分たちの、ですね、3代目ぐらいにもなってるわけですよね。まあね、非常に安定しちゃって、もう動くのもなんか億劫になってきてしまったようなんですね。で、そこに一人の預言者が現れまして、民に語るわけです。主は私たちをバビロンから解放してくださった、さあエルサレムに帰ろうと。しかしですね、この民の反応は鈍いものだったんですね。この多くの者はですね、今更この、廃墟となってしまったエルサレムに戻るつもりはないと、ここでの安定した生活を捨てるつもりはないと断ったわけです。故郷の国に帰って新しい国を起こそうという預言者の言葉にもですね、従おうとする者は少数だったわけであります。そのような民にこの預言者が語った言葉が、このイザヤ書の51章から52章の言葉なんですね。この預言者は語るわけです。51章52章の一節から二節です。奮い立て奮い立て、力をまとえ、シオンよ、輝く衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ、無活霊の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらない。立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム、首の縄目を解け、囚われの娘シオンよというわけです。あなたたちは神様の民にふさわしいものとなるために試練が与えられたんだと。その試練の時は終わった、だから奮い立てエルサレムよ、立ち上がって塵を払えと、立ち上がって帰国の道につけと預言者は語ったわけであります。バビロン捕囚からのこの解放といいますとね、私たちはこの何かこう喜ばしいようなね、そういうイメージをするんですが、しかも私たちはこのイスラエルの民が喜んで帰国したと思いがちなんですが、実際は違ったわけであります。人々はですね、現実の生活のこの安定を捨ててまでですね、この廃墟と化したエルサレムに戻って新しい生活を始めたいとは思わなかったわけであります。まあね、現代の状況でも同じじゃないでしょうか。この多くの人々がですね、現在の生活に満足してですね、この福音を聞いてもこの教会に来ようとはしないわけです。自分たちの周りにはですね、本当に危機的な状況があって、その中で生活していることにですね、あまり意識してないからなんですね。この働いていた会社でリストラになって失業したとか、あるいは健康診断でちょっと病気が発見されたと、あるいは離婚等でですね、家庭が崩壊をしていく、あるいは家族が病気になる、 家庭はですね、子供が引きこもりになってしまう、不登校を起こしてしまう、また老いた親が認知症になっていく、毎日誰かの上にですね、起きている不幸な出来事が私たちの周りに起こります。それだけで私たちの安定した生活はですね、崩れていくわけですよ。誰かに起きている出来事が私たちに起こっても何の不思議はない。そうですね、よく起きるわけですよ。私たちにはこの現在の安定がですね、いつまでも続くようにこう思っているところがある。私たちはですね、いわば本当にこの、一枚の板でですね、船底のですね、ような感じ、一枚の板の一枚の上に立って、そしてその本当に暗い闇をですね、さまよっているような、そんなような私たちじゃないでしょうか。そうした現実を見つめなさいと預言者は言うわけです。現実を見つめた時、このバビロンがあなた方の永住の地ではないことがわかるじゃないかと。この地ではあなたは囚われの民なんだ、寄留者に過ぎないじゃないかと。もうバビロンは滅びた、やがてこのペルシャも滅びるだろうと。そのような滅ぶべきもの、枯れていく草にも等しいですね、本当に人の子に耐えるなと預言者は叫ぶわけですよ。52章の3節、ただ造船で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻されると主は言われると。この買い主により頼みなさいというわけです。預言者は歌います。52章7節、いかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと主に向かって呼ばれると。足は人間の体でですね、最もまあ言うならば汚れを伴うとこですね。長い、道を、旅したですね、足は、汚れて豆だらけになるし、あるいは擦り切れて皮膚もから血も出てくる。その足が美しいとイザヤは言うわけです。どうしてならば、その足は良い知らせを伝えるからなんですね。良い知らせ、まあ福音ですね。良い知らせは人間の足と声によって伝達されて、見張りの者はですね、その姿を見て喜びの声を上げるわけです。52章の8節にこうあります。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌うと。彼らは目の当たりに見る、主がシオンに変えられるのをと、このように記されています。主が共にエルサレムに帰ってくださると、主が廃墟のエルサレムをあがなってくださって楽園にしてくださる。だから52章9節です。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰めエルサレムをあがなわれたと。さあ保守の民よ、弱り切って真相の民、帰ろうとエルサレムへと語りかけてるんですよ。私たちは主の民だ、主は私たちを用いてその技を行われるんだと。主は聖なる身腕の力を国々の民の目にあらわにされた、 地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐとイザヤは語っています。このキリストの福音をですね述べ伝えたあのパウロもですねイザヤとこの同じような経験をするわけです。このパウロの悲しみはですねその彼の同族のイスラエルが主イエスキリストの福音を受け入れないことだったんですね。ローマの信徒への手紙の10章13節から15節にパウロはこのように言ってるんですね。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができようと、使わされないでどうして述べ伝えることができようと、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りだ。神様はですねこのイスラエルの救いのために御子イエスを使わされたのに、イスラエルはこれを拒否して十字架で殺しました。そして今でもイエスを救い主として受け入れることを拒否してるんですね。バビロンにいたこの捕囚の民がエルサレムに帰ろうとの呼びかけに対して現在の生活の安定を望んで帰ることを拒否したのとですね同じなんですよ。しかし預言者の言葉に励まされて帰国したこのわずかの民族の民ですね、それによって新しいイスラエルが建てられていきました。イエスを拒否したユダヤ人もいつかは主に帰る日が来る、その日まで私は福音を伝え続ける、その足は埃にまみれて血が滲むようなになるかもわかんないが、この良い知らせを伝え続けようと。パウロはですね、バビロンからエルサレムへの帰還を呼びかけたあの預言者の身に自分を置き換えてですね、この言葉を述べているわけです。主イエスは宣教の始めにですね、あの故郷ナザレで、イザヤ書を読みました。ルカによる福音書4章の、16節から21節、新約聖書の、皆さん107ページを、開けてみてください。ルカによる福音書4章ですね、16節から21節、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通りの安息日に街道に入り聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると。主イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき、実現したと話し、始められた。このように記されてます、ね、これはですねイザヤ書 の61章の、1節の引用をしているわけですね。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた、私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えるために、打ち砕かれた心を包み、囚われた人には自由を、つながれている人には解放を告知させるためにと書いてありますが、 良い知らせを伝えるために私は来たとイエスは宣言されました。神の国はすでに来たとのそういう良い知らせを私たちはですね聞いたわけであります。現在の私たちはこのいわゆるバビロンに象徴されるところに住んでるんじゃないんでしょうか。本当にですね、危機を伴うような現状にですね先に述べましたように多くの人々が現在の生活に満足してしまって福音を聞いても受け入れようとはしないわけですよ。帰国を拒否した保守の民のようにです。しかしですね、人々は本当に自分たちがどんなに脆い基盤の上で生活しているか、あるいはさまざま生活上の思い煩いのをですね、いただきながらいるかと、そういうこともあまり知ろうともしないんです。毎日誰かの上に起きているようないろいろなさまざまな出来事、不幸な出来事があります。私たちにですね、起こるとですね、それだけで私たちの安定した生活はですね、崩れていきますよね。本当に私たちは薄い船板の一枚の上に立ってですね、闇の海をさまよっているような状態じゃないでしょうか。そのような闇を抜け出しなさいと、解放者イエスと共に約束の地に帰りなさいと、本当の平安を見出しなさいと主は言われているわけです。そして主は私たちに約束されます。ヨハネ黙示録の21章3節から4節にね、こういう言葉があります。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となると。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださると。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも苦労もないと。最初のものは過ぎ去ったからであると、このように言われているんですね。私たちはこれから本当にですね、クリスマスの案内をですね、多くの方々に、お伝えしていくわけですね。本当にもうね、本当にもはや死はなく、悲しみも嘆きも老苦もないんだよというですね、福音の恵みを伝えていくわけですよ。それでもさまざまな事態が起きるかもしれない、あるいは無駄になってしまうこともあるかもわかんない、ね、いくら礼拝にお誘いしてもなかなか来てくださらない、足がくたびれてきますよ。しかしその時主はですね、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと言ってくださるんですよ。さまざまな日常生活上のね、思い煩い苦しみ悲しみを背負いながらも、私たちは良い知らせを伝えていくんですよ。その重荷をね、主イエスキリストが負ってくださってるんだ。だからもう恐れることはないんですよ。ね、この良い知らせをですね、このクリスマスの時、大いに多くの方々に伝えていきましょう。クリスマスの喜びを多くの方々に述べ伝えて参りたいと願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしています。祈りましょう。神様、アドベントの時を迎えました。ろうそくに一本火を灯しました。神様、御子イエスキリストのご降誕を待ち望む時、今これから過ごしてまいります。一人でも多くの方にあなたの御恵みを豊かに語り伝えていくことができますように、どうか私たちに宣教のための知恵と力と勇気とをお与えくださいますようにお願いをいたします。 この時を感謝し、願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。